マギーのボイスメモ。
ご機嫌いかがですか。マギーのボイスメモ第281回。芸術とは我々に真実を気づかせてくれる嘘だ。パブロ・ピカソ。マギボイとは聴衆者に日常の幸せを気づいてもらうメッセージだ。マギーです。
カレチューしてードラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャスト、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
はい、幸いです。はい、いつもお聞きいただいている方も、重ね重ね、ありがとうございます。本日いらっしゃい。
いらっしゃい。
いらっしゃい。
ようこそ。
ようこそ。って感じでね、始まりましたけども、
はい。
今回は千葉県野田市にあります、
はい、
野田市総合公園よりお送りしております、
はい、
っていうのはっていうのは嘘で、なんかこう後ろでね、
はい、
なんかこう天ぷら揚げてるようななんかパラパラパラパラやってますけども、
はい、
これあの今日ですね、
はい、
午前中この野田市の総合公園に行ってまいりまして、
うん、
その時にですね録音しました、
はい、
噴水
で、ね、鯉と戯れている音です。
鯉と戯れてる音なのこれすごい戯れてるねこれ、べちゃべちゃべちゃべちゃ
そうそう、じゃ
あ池中入ってそんなことはあんなことないでしょ噴水の
戯れたかった
戯れたかったね、はい、結構夢中にねそれにぼーっと寝てましたけど、横で声にね、
はい、
来い来い来いシャレかいって言いながらやってましたけどね、
はい、
ね、そのBGM、うん、その音をね、
はい、
BGM にしてちょっとお届けしようと思いますけどね、はい、千葉県総合公園ね、
うん、
お隣には、
うん、
清水公園の方がちょっと有名なのかな、この辺だと。
らしいですね。
そう、野田市にある清水公園、
はい、
あの日本最大の
ちらっと見ましたけど
アスレチックがあるところでこのアスレチックね、なかなかガチで、
はい、あのびちょびちょになるんです
よ。水上コースは本当に濡れるんで、
ね、
あと本当落ちるんで、
遠足とかで行ってびちょびちょになった時どうするんだろう、
ね、いや、だからみんな着替え持ってる。
あ、
もうだから絶対着替え持参ですよ、はいはいはい、で大人もこれ結構ね、あのラジオとかの収録でも してたりとか、あとあの東京でもね、西東京の方の人とかわざわざ電車でここまで来てこのアスレチックするぐらい。
お
でも来てもうみんなびしょびしょになって帰るんで。
更衣室はあるんですかね。
更衣室どうだろうな、俺は行ったことないんでわかんないけど
あ、そっかそっか、
そうそうそう、
ああ
のみんなびしょびしょになって
びしょびしょの調べてから
あで電車で
行かれた方が
行かれた方がね、
はい、
いや、まあトイレあるからトイレで着替えるんじゃないの。
あ、そっか、
わかんないけど ね、
は
い、うん、そう、びしょびしょになって電車で帰るみたいなね話を聞いたりしますけど、まあその
清水、何事みたいな、
そう、清水公園って、まあ、あのキャンプ場とかもあるところなんですけど、うん、まあ、
はい、
清水公園の隣の、
はい、
うん、公園にね、
うん、
まあ、行ってきたんですけどね、
はい、
今日も気持ちよかったね。
よかったね、
春ね、朝からちょうどあの天気晴れて、
うん、
ね、あの夜は結構雨降ってたんですけど、
そう、雷も鳴ってね、うん、ひどかったけど、
そう、すげえ雷で
怖い怖い言ってましたけど、
そうそうそう、前からまたね、怖いよ雷怖いよ
だってお家揺れるんだもん、
ど
ん
ど
ん
雷光ってる、いや雷当たり前光るやん、雷うるさいって当たり前やん、雷って言いながらね
クールなんだよね。
あの雷とかね、
地震とかね、全然相手してくれない
もう地震雷、火事親父は慣れてはないけど、
怖い怖い。
まあこんな感じで天気が来て気持ちよくね、はい、そこでね録音撮ろうかなと思ったんですけどね、うん、なんか録音撮るのもなみたいな、めんどくせえな、
めんどくせえな、
めんどくせえなと、めん
どくさかったんかい。
そうそう、ちょっとめんどくさかった。
周りの音を気にしたんじゃな
くて、いや違う、めんどくせえなとゆっくりしゃべる、後でしゃべる、録音しようと思って、ね、
あ寝てましたからね、
寝てました、そうそう寝てました、ぐったりしてました、
虫干ししてましたからね、
そうそうしてましたから
、体中の虫干しね、
体中の虫干し体中のよくわかんないですけど、
はい、
ね、あゆっくりしましたよ、うん、でもですね、うん、今回千葉県野田市にですね行ったのは、この総合公園に行くのが目的ではなくてですね、
はい、
何が目的で、
はいはい、サンドイッチ屋さんですね、
サンドイッチ屋さん、
工事サンドイッチ鈴村
ね、なんかマギさんね、いろいろこう
仕事仲間から
仕事仲間からなんかいろんな
グループ、パン吉がいるので、
あパン吉、パン吉でちょっとね、それあの放送、
あダメなの、
あの普通のラジオだと あれはダメです、
ね、パンタがいるので、
パンタポッドキャストも関係ないけどね、結構いろいろねグルメの情報ね、いろいろ知るできてね、
そうですね、そうそう、パンだけですけどね、
あパンなの、
はい、
パンタ
パンと麺だから、小麦粉が好きな方、
あじゃあマギさんと一緒だ、
そうです ね、
はい、気が合うと、
いやあんまり合わない仕事のやり方的には全く合わないですけど、
僕と一緒に行きませんかとか、
いや全くないです、
あそれはないんだ、
お互いにないです、
いやそうなんだ、へ、はい、そうか、
一人でっていう、はい、お互い行ってるって、
あ行ってるって、はい、紹介だけしてもらうっていうパターン、
そうです、まあ、休みが一緒じゃないんでね、
は
い、
あそうかそうか、
はい、
っていうことで、
はい、
サンドイッチはさ、サンドイッチ、まあ、サンドイッチって結構さ、
うん、
なんていうの、そこそこその、ま、地元で有名なあの、うん、結構売れてるサンドイッチってちょこちょこあるよね、まあ、個人経営でさ手軽なこう出費で、そんなにさこうなんかすごい大きな機械がいるとかじゃないや、パン切って素材を詰めてだから、結構町のおにぎり屋さんみたいな感じでさ、
こうでもなんかチェーン店ばっかりだった、私知ってるの、
あそうなの、
あのパン屋さんに付随でサンドイッチがあの作ってるみたいなところは結構知ってるけど、あのサンドイッチ専門店みたいなのはもう本当チェーン店しか知らなかったんで、
そこ
個人一軒だよね、
わどうなのかな、一軒なのかな、まだ、
ね、そうですね、はい、
うん、どういう、うん、野田市山崎、
はい、
山崎というか牛木で有名な、
はあ、
ってボケてるんですけどダメでしたね
ボケてるな、
それは京都だろうみたいな、
ごめん知らなかった、
わかんない山崎って言えばさ、
山崎
サントリー
ストムとか思えた
そっちか、俳優か、俳優か俳優か、送り人ですよ、どうすんの、
ああね、
違うんですよあのサントリーね、
はいはいはい、
ウイスキー山崎って
京都なんだ、
京都だよ山崎は、
そうなんだ、
ですけど
飲めないんでね、
ああそうですね、はい、京都の山崎ではなくて、うん、野田の山崎、
野田の山崎、
はい、サンドイッチ屋さんです、
はい、
今名前言いましたっけ、これ
言いましたね、
言いましたね、
はい、
言いましたね、工事、
はい、
工事サンドイッチ鈴村、これ鈴村工事さんって人がやってるのかな、
いやでも呼ばれた時にオーナー、
あ違
鈴村さんでも浩二さんでも呼ばれた気がしなかった、
あそうなんだ、ね行ってみましたけど、はい、まず第一印象はですね、こうなんかではこうファミリーレストランが潰れて居抜きのところを、
うん、
単純に居抜きのところを改造してサンドイッチ屋にしたみたいな感じで、
こだわってないのかわからないような、
なんかえってなんか中途半端なトロピカルっていうか、
トロピカル
トロピカルというか青を基調にしたね、
そうですね、
なんか感じのねところで、
うん、
トロピカルじゃなんていうの、
こだわってない
と思ったんだ最初は、
そう
最初はそう思って、なんかさ田舎の、
ね、
田舎の個人経営のダサいファミリーレストランみたいな感じの色合いで、
うん
うん、そうです
ね、はいはいはい、
これいいのみたいな感じで
だったね、
うん、で、いざ中に入りましたけど、
はいはい、
そしたらなんて言うんだろうな、あの、
もうなんかね行列がなんとかとか、うん、あの満車の時はこうとかってすっごい広い駐車場なんだけど、
うんうんうん、
こんだけ埋まるぐらいとか行列なんだっていうような、
そうそうそうそうそう
そう、そんなに来るのっていう感じだったよね、
最初パッと見ね、まあ僕ら行ったのがオープンが7時からで、はい、7時ジャストに行きましたけど ね、
ね
朝ね、
はい、
まあまあ人ほとんどいなかった、最初は人組みなかったね、そうだね、
はい、
でね、はい、人来んのこんなとこ思いながらね、
うんうんうんうん、
でもまあ中入って、
うん、
あれなんて言うんだろうな、 すごい中のサムチャなんだけど中でイートインで、うん、コーヒーとか、
はい、
あの飲める
いろんな
飲みもいっぱい種類もいっぱいあって、
ね、楽しめると
思うんですけど、そうあのねすごい音楽もいい音楽が流れてるし、
だから無駄なところにこだわってないっていうか、
うん、感じかな。あれなんて言うんだろうな、こう
必要なとこだけ力入れてる、
うん、あれね、だからあれなんだよね、あのほんでもね、なんかこうダサい、ちょいだダサいとおしゃれのちょっとねこう微妙なラインで、ね、ただあそこに置いてあるさ雑誌とかすっげえさ、
雑誌は、ね、
雑誌すごいよ、
雑誌っていうか本、
本本本本本、
あれはちょっと楽しめ
るね。そうそうそうそう、ほんであの本、本の趣味を、うん、本のあのオーナーの本の趣味を、うん、察するとやね、うん、あのデザインもなんとなく分かってきた。ああいうこうちょっとこうちょっとレトロででもこだわっててみたいな、でも綺麗にちゃんとして、でも
あんまりごちゃごちゃするとサンドイッチが映えないから、あ
そうかもしんないね
かなと思った。ああ
そうだね、
だってあのトイレとかも、うん、すごいあのどういうのかな、気を使ってもらってて、うん、マウスウォッシュとか、
うん、
あの爪楊枝とか、
うんうんうん、
油取り紙もあったのね、
うんうんうん
うん、すごいゆっくりできる、
おちょっと高級、そういう準備してるものは、
そうそう
高級な レストランぐらいのレベル、クオリティのそういう準備されてて、
そう、ウォシュレットあるしね、
ウォシュレット、まあ、ウォシュレットといえば大体あるけど、
うちにはないウォシュレット、
ああそうだね、ウォシュレットあるしね、
うん、
そうそう、
席もね、広いし、
広いしね、だだっ広いしね、
そう、
で、まあ、まあ、その、
分煙、喫煙も。
うん、
あ
分煙
ちゃんと
されてるしね、喫煙と禁煙ぐらいちゃんと分かれてるし、
うん、
で空間は空間そういう感じでね、入ってみたらあ意外にいいし、
うん、
おしゃれな本見ながらね、
そう
くつろいし、あこれいいなと思って、
なんか座っちゃうね、
そうだね、
長いしちゃうけど多分行列とかできてる時には、
うん、
早く出てあげなきゃなって思う、
ね、そうだね、それはあるだろうね、
あと席も2人とかなら狭いところに座ってあげないと、
はいはいはい、あるだろうね、
うん、いけないかなと思ったり、
まあ、俺たち行ったのがすごい人が、ね、少ない時だったんで、まだこれがすごい混んだりするとね、
そうなんか10時頃から混むって言ってたから、ね、多分ね朝早くモーニングで行った方がゆっくりできるんじゃないかなと思ったり、
うそうだ、ね、
で夜は夜でもう品物がなくなったら終わりますっていう感じなんで、なんか、ねそうだね、
サンドイッチがなくなり次第、
そうそうそう、
あの営業終了みたいな、7時まで
一応営業だけど
ラーメン屋のねスープなくなり次第スープ終了みたいな感じの ね、
ね、うん、だから早めに朝一行かれた方がいいんじゃないかなと思って、
そうだね、それで、うん、サンドイッチと飲み物だけで、
うん、
勝負をしてる店じゃん、ここって、
う
ん、
そうそうそう、
でそのメインのサンドイッチはどうなの、
うん、
と、
うんうんうん、
あいうことなんですけど、これ、
はい、
この一応リーフレットみたいなやつに載ってるのは何種類、うん、2、4、6、10、12、13、14、15、16、60種類ぐらい、
うん、
一応60種類のサンドイッチの、
はい、
まあ、メニューがあって、うん、まあそれが全てその並ぶっていうことはないのかな、うんうん、
多分時間帯によってずれてい
く、ずれていくのかな、
だから朝行った時には何種類、10種類ぐらい、
とりあえず10種類ぐらいだったね、うん、
野菜系、惣菜系、スイーツ系合わせて10種類ぐらい、10
種類ぐらい、そうそうそう、
ありましたね、
だけどね、
値段もまあいろいろで300円から450円ぐらいまで、
うん、そうそうそうそう、でも、ね、結構ね値段的にはサンドイッチで400いくらって
幅あります
けど、ね、結構値段するなって感じだけど、
うん、
あの本当に、
うん、
行ってね食べてみて満足だよね、
うん、それで思ったんだけど、このサンドイッチの挟み方がね私は新しいなと思って、
うん、あそうだよね、
普通その1枚というか、パンとパンの間にお肉と野菜がバッと詰まってるんだけど、
うん、
ここはパンが3枚あって、
うん、
でお肉系と野菜系と分かれてサンドされてたりとかしてるから、こうなんていうのかな、なんか バラバラでいいよね、
ああそうなんだ、
うん、全部ぐちゃっとなってるんじゃなくて、
あそうだった、う
ん、野菜は野菜はみたいな、
そう
そうそうそうそう、だからなんか新しいなと思って、見た目に綺麗だなと思って、
綺麗だね、そうだね、そう
思いました、結構こう口は大きく開けないといけないけど、
うん、
満足できる、野菜もいっぱい入ってるし、
そうだね、うん、たださあれ口を聞くだけどさ、うん、普通サンドイッチって、うんうん、その 食べ方ってこうパッケージをビロッと開けて、うん、でこう断面からガムッとかぶりつくような感じだけど、うんうん、ここのさラッピングがさ、はい
は
い、こうちょっと難しいけどこう四方あの四方四角形の、うんうん、ラッピングフィルムをこう、う
ん、あのあれじゃん
対角線上にこう
コンビニのおにぎりみたいで、うん、で
おにぎり
普通あの1番剥がして2番剥がして3番剥がして食べるじゃん あれを1番と2番だけ剥がして片側からかじるみたいな。
そうそうそうそう、だからその一方なんかそのフィルムの一方方向だけをパカッと開けて、うんうんうん、まあ言うたらバナナの皮を剥くような感じでこう頭を出していって食べていくから、うん、すごい食べやすい、
食べやすい、こぼれない
し、うん、こぼれないし、ね、あれ面白いなと思って、ね、これ個人経営だからさ、うんうんうん、なんかこうラッピングのさテープもさ、うんうん、マスキングテープ、
そうそう可愛らし
い、すごいなんかねあのチェーン店らしくないっていうか、
なんか客層も女性が多い、
うん、あやっぱりそうだよね、なんか手作り感満載、
そう
ん、なんかすごいねこう、うん、なんていうのかな、
愛情感じるよね、
愛情感じるね、うん、そのテーブルの上であるオーナーのねこだわりとか見てても、
あ手書きでね書いてあるけど、そうそうそうそう、
ね、あれは本当に、まあ、全部言っちゃうとねすごい時間流れちゃうんですけど、うん、行ったらね
なかなか ね満足できると思いますけどね。
でこれあのなんていうのかな、メニューの、その セットのやり方が結構面白くて、
うん、
まあモーニングなんていうかな、ちょっと難しいね、モーニングだと、モーニングセットだと、うん、
はい、
サンドイッチの値段だけでだっけそれ、
うん、サンドイッチもうこれは460円、
あそうかそうか、
決まってて、
そうかそうかそうか、
セットドリンクとサンドイッチを選べる、うん、それで、ヨーグルトがついてくる、
あそうかそうか
っていう、
だからサンドイッチの高いサンドイッチを選んだりすると、
う
ん、
そうそうそう、
もうコーヒーとヨーグルトが20円ぐらいでついてくるみたいな感じに、ね、なるんだよね、
そうですそうです、450円のサンドイッチなんか
だよね、
すると 10円で、
ね、10円でコーヒーがついてくるみたいなね、すごいお得 で
こだわりの、
うん、
あのコーヒーはおかわり自由
だし、あそうだね、ホットコーヒーはおかわり自由だよね、あと飲み物はまああれだけど、ね、いっぱいでも、うん、あの飲み物も超バリエーションあって、
うん、
2、4、6、8、10、30種類ぐらい飲み物がね、うん、バリエーションあるし、
いいですね、
そうそう、で他にもね、うん、セットの仕方がいろいろあって、
時間によってね、
いつでも頼めるセットとか、そうそう、まあ、日替わりランチ的なセット、うん、あとは、お昼のドリンクセット、うん、これはランチだよね、うん、であと井戸端セットっていうのがあって、はい、時間帯によってねセットの内容が違ってくるんで、
うん
ね、これいつ行ったってまあとりあえずこのセットで頼んだら、
そうだからやっぱりイートインした方がお得、うんうん
う
ん、
あそうだよね、高いサンドイッチ頼むんだったらイートインした方がお得だよね、
そうです ねもうテイクアウトであの安いスイーツ系を、
そうだよね、うん、300円のスイーツをね
っていうのが、う
ん、だよね、
そろそろ一番お得かなと思いますけど、うん、
ぜひこれイートインでね、
はい、
行ってもらいたいなと思って、非常にこの浩司サンドイッチ鈴村、うん、なかなか気に入って朝から2人ともねいい気分になれて、ね、なんかちょっとそのおしゃれな本を見ながら
ね
ガウディの本とか見てね、
そうお休みのこのリッチな
時間の使い方、そうそう休みのこのリッチな時間の使い方をねできたなみたいな感じでね、
満足しましたね、
そうそうそうそうそう、でその後ね、はい、野田なんで近くのね、
うんうん、
あ野田総合公園行って、
はい、ここ駐車は無料
で、駐車は無料で、
はい、
うん、あの野田市総合公園は駐車無料ですね、
はい、
そうそう、隣の清水公園は駐車料かかりますけど、
かかりますけど入園料は無料、
入園料
は
無料ですから、はい、それをこううまくねちょっとネットで調べてもらったらね、
う
ん、
はい、
使えるみたいな感じで、
はい、
行ってきました、
はい、
ぜひ、
ね、
うん、野田の浩司サンドイッチ、
うん、おすすめです、これは行ける方は、
もともとオーナーさんは三重県の津でね、
うん、
10年間ぐらいサンドイッチ専門店やってて、なんで野田に来てやってるのかがよく分かんないですけど、
分かりませんけど、
ちょっと聞けなかったけどね、忙しそうなんで聞けなかったです
よ、ね、はい、そうですね、
そう、どこ三重県のどこでやってましたかって言ったら津ですって、それだけで津市ですって言って、あちょっとまだ忙しそうだな
って、
そう
ですね、これからバンバン作らなきゃいけないから、
そうだねやってたね、
はい、
うん、こんな感じで、
はい、
いい時間をね、
おすすめです、
おすすめですけどね、
はい、うん、
でですね、ちょっと、日にちょっと経っちゃったんですけども、
うん、
メールをですね、
はい、
いただいてましてね、
はい、
ただ
ありがとうございます、
紹介はしないでほしいみたいな、
う
ん、
はい、
うん、感じなんですよ。だからまあ一応ね、マギさんと一緒に読ませてもらいましたね、
はい、
で、まあ、そのメールでちょっと引っかかったところをねちょこっとだけお話しさせてもらおうかなと思いますね、
はい、そうですね、
うん、 なんかこの間宮ヶ瀬のダム行った時に行った、はい、何公園だっけな、うん、ですね、
うん、
あの時に行った県立愛川公園っていうところで、はいはい、なんか TBS ドラマのマザーゲームっていうドラマの、うん、はい、こう収録がされてたらしくて、はい、撮影が、
うん、
でそれがこう放送が、いついつにされたんですけど、
うん、
見ましたみたいな感じだったんですけど、
ね、あのマギさん申し訳ないんですけど私テレビないんですね
そうなんだよね、
はい、
テレビないんだよね、
申し訳ないです。ああのそこら辺を加味してあのコメントいただけるととてもありがたいかなと
テレビの話題はあの振られてもテレビ見れないぞみたいな。
そうですね、ポッドキャストとか ねラジオならちょっと時間があれば聞けたりもできるんですけど、
い
かんせんテレビがね、
そうだね、
ないんでね、すみません。ちょっと
あと YouTube で見るしかないからね。
そうですね、あれば YouTube で見れますけど、
うん、そうだね、うん、
はい、
で、その、前回か、
うん、
前々回ね、ザマの、うん、日産のザマのヘリテージのお話を、はい何笑ってる
何がヘリテージ、
ヘリテージってちゃんと言ってんじゃん、ヘリテージ
なんかおかしいんだよね。
あ、ほ
ん
と、
うん、
日産のね、あの、うん、名車っていうか旧車のね、はい、とこ行きましたけど、
はい、
たまたま、
うん、
そのメールいただいたリスナーさんがですね、
近くに住んでるってこと
で、ザマに住んでる、近くにすぐそばに住んでるってことで、みたいな感じでね、うん、でまあ、そのすぐ近くに住んでて、やっぱりこの日産事業所って、
うんうんうん、
その地元の人にね、うん、いろいろこうイベントを開催してて貢献してるらしくて、うんうん、
はい、
あの夏の納涼祭とかもね、
うん、
なかなかいい
ってことで、そうです
よ
ね、
そうそうそう言ってて、
うん、
ね、でまあ、なんか奥さんと一緒にフリーマーケットとか出勤してたってことなんでね、うん、いいねこういうのね、やっぱ工場ってさ、ね、あのそういうのあるよね、工場祭りとかさ、
うん、そうだよね、
そうそうそうそう、うん、俺の方地元っていうかちょっと離れてるけど、ヤクルトの工場とかもヤクルト祭りっつって年に1回入場無料でヤクルト配って、ヤクルトの中の工場の人が、なんていうの、模擬店、あ、なんていうの、
はいはいはい、わかります、
輪投げとか、
はいはいはい、
ゲーム
ちょっと出店をしてみたいな、
出店をしてとか、あとミニ SL って SL が
やってたり
とか、よくあるね、あ、よくあるじゃん、そうやってるとこあるし、
はいはい、
ね、やっぱこう工場とかってね、地域の人にこうちょっと恩返しっていうか密着型でね、地域の人の、
地域の人から文句言われない
ように、そうそうそう、文句、そうそう、文句言われない、いろいろしないとみたいな、
ね、ごますとかないといけない、
そうそうそうそう、ね、うん、
はい、
ちなみにでも俺の働いてる北松戸で山崎パンあるだけで、山崎パンなんもあれだな、工場でなんか混ぜるとかなんか知らないな、
美味しい匂いを皆さんに提供してるだ
け、香りを、匂いを
そっか、でも近所は真っ黒みたいなね、
それまだ話す長くなるから、その話そこ膨らまし
てあ、そうかそうか、
そうそう、で、ザマね、
はい、
で、ザマ、
うん、
夏にひまわりが綺麗なんで、うん、またザマ来てくださいってことでちょっと調べましたらね、なんかザマひまわり、
はい、
結構有名らしくて、
はい、
夏7月、前半7月の半ばで、後半8月の半ばにひまわり祭りっていうのやってましたね、
はい、私たちの誕生月の花である
ひまわりね、
ひまわりですからね、
うん、そう、ザマ、はい、ザマね、ちょっと調べたらなかなかいろいろあんのよ、ザマって、
まあそうだけど、そこちょっと広げてほしかったの、私たち8月生まれなんで、
なんですか、
8月なんかこう、
なんすか、8月
お祝いしたいなと思うこと、
8
月生まれなんで、
8月生まれなんですか、なんか
プレゼントいただいても
プレゼントよこせと、
いいですよ
っていう、あ、まあそりゃそうだよね、そりゃそうだよそりゃそうですね、
はい、どうぞ、
まだでも早いが8月
いや、早めに言っとか
ないと、早めに言っとかないと、
そうそう、準備が、
あ、準備して
るから、
あ、そうです、ね、まあまあ聞いていただけることがね、はい、ありがたいっていうのはありますけど、
はい、
で、ザマね、いろいろ調べてみたら、ザマね、うん、なかなかいいよ、コストコもあるし ね
コストコ大きいのそれ
あと、え、なんか米軍の基地もあるしね、
うーん、
じゃあコストコあるってそこそこやっぱりね、やっぱりまはあの半径何
キロ、まあ、岡山なかった
わ岡山
なかったわ、
広島にしかなかったね、広島にしかね、
もうできたばっかりだった
わ、あ、そこそこそこ、
うん、ね、
で、あのザマね、
うん、
あのパーって調べてたら、
うん、
大タコ、
ね、
ザマの大タコって出てて、
どっかの人が大タコって騒いでたけど、
そうそうそうそう、
どっちが大きいのって聞いたけど、
そうで俺トラニーの住んでる春日部も世界一大きい大タコ 祭りって、あ、じゃあ日本一だ、日本一大きい大凧祭りっていうので、
うん、
有名で、
言ってんの、
言ってるよ、日本一大きい大
凧、でもそうだったみたいな、で、
いやいやいや、それちょっと言うわ、俺話今さな、流れでこう言っていくからそれさ、
あ、どうぞどうぞ、
言っちゃったらさ、
何、
で、その日本一大きい大凧って言ったらもう春日部俺たちだと思ってたんだけど、
う
ん
う
ん、
私もそうやって聞いてたからね、
そうでしょ、ザマにもさ、タコ、大タコあって、
うん、
同じぐらいの大きさなの、
お
お、でザマのタコも結構、
うん、
あの、ほんで日にちも一緒なのよ、5月のゴールデンウィークで、
どっちが古いかっていうのは
多分ね、ザマの方が古いんじゃねえかな分かんないけど、
そう、
ほんでね、あれ大タコ結構日本にいっぱいあんのかなと思って俺調べたら、
はい、
ちょっと衝撃的な事実で、
は
あ、日本一日本一ってずっと言われてて、はい、俺もそれを信じてやまなかった、
はい、
春日部の大凧が実は日本一じゃなかったっていうことにね、
はい、
そうで調べたら、
はあ、
日本で大凧祭りっていうのは、
うん、
日本一の大凧って歌ってるのは、うん、まあ、俺の地元の春日部の大凧、うんうんうんうん、あと座間の大凧、
はい、
あと、滋賀県の東近江市の大凧、
うんうん、
あと神奈川県相模原の大凧って、これ4つがあるわけよ、
はい、
で4つがあって、さあこのうち日本一はどこでしょう、
うん、
っていうのね、
うん、
で、見てみたら、
はい、
実は、神奈川県の相模原の大凧が1番でしたと。
あ、他全部嘘じゃん。
他は一応ね、畳100畳分の凧って、
じゃあ春日部だけ嘘ついて
る。いやいや、春日部の畳100畳分なのよ、座間も畳100畳分、
うん、
で、近江も100畳分なのよ、うん、ただ、相模原の方は、正方形なのね、畳の大きさじゃなくて、はいはい、だから若干横幅がでかいので、
はい、
相模原が一番でかかったっていうの、
日本一ではなかった、
っていう、そう、
ちょっと物申した方がいいんじゃないの。
そうだね、だから日本最大級とか、
そうだね、うん、ちょっとごまかさない
で言わないとちょっとね、嘘になるぞみたいな、
虚偽になるからね、
ちょっと言うところ、
春日部ジャロに電話しようかな。
え、ジャロ
広告じゃないか、
広告じゃないですよ、これちょっと春日部市長に言わないだろ
う
な、
そうだよ、
そう、ほんとそうだよ、
ほんと物
でもね、そのザマにしてもね、俺の春日部市長も大凧がやってるんで、ちょっとザマちょっと親近感が出ましたね。 あと、ザマ圏央道がね、新しくできて、圏央道からもアクセスいいんでね、
うん、
なんかまたね、まだ行きたいなと。だからこのひまわり祭りもぜひね、うん、ひまわり祭りか、
うん、そうだ
ね、ひまわり、あ、祭りってあるの、ひまわり、
あ、そうなんだ、
祭りもある、ぜひね、
ちょっと見たいね、ひ
まわりも見に行きたいなと思いましたね、そうですよ、まあそんな感じでメールいただきましてね、あとなんか、曲を一曲ね、
あ、紹介いただいて、
そうそう、紹介もらって、ま、そう、
聞いてとかって、
そうそうそう、ね、ジャンハマーのランケイっていうのがね、
この
プレイ K っていうね曲をね、うん、YouTube を聴いてくれって言われて、
はい、
マイアミサウンド、マイ、そうそうそうそう、マイアミサウンドでね、あ、結構好きですよ、
うん、ね、あの、私あれ、それ聞いて、うん、あれ思い出した、なんだっけ、カクテルじゃなくて、トム・クルーズが出てくる、
あ、映画ね、カクテルね、
トップガン、
トップガン、
うん、
トップガン、カクテルじゃなくてトップガン、
トップガンの方を思い出した、
あの曲のサウンドトラックか、
そう、あの教官の女性の教官とこうちょっと会う時の曲がこんな感じみたいな、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
あ、そうだっけ、
そうそうそう、
そっかそっか、思い出して、トップガン、ジジジジンジンジャラッチャチャってやつね、
そうそうそう、
いいね、あれいいよね、あの映画ね、
うん、
あ、ちゅうか、そうだよ、マギはトップガンを映画を見て、
はい、
戦闘機大好きで、
航空自衛隊に入りたか
ったんだ、航空自衛隊入りたかったんだ、そうだ、思い出した、思い出した、そうだ、そうだ、そうだ、
そうです、
トップガンが、
はい、
トップガンがトップガンで、
よくわかんないですけど、
俺のトップガンを、
よく
わかんないけど、
どこだろう、頭かな、
トップガン、頭、
頭かな、
早いよーって、あ、何か、よくわかんない、
よくわかんない、
まあまあ、そんな感じでね、
はい、
っていうか、喋ったら28分、
そうですよ。
もう一件ちょっと喋りたことあったけど、ちょっとこれ
言ったらサクッといかないの、
あ、じゃあ俺冒頭で言ったもんね、
そうだよ、何ですか、
え、
カレチュ
ー、カレチュー、トラニーが世の中に流行らせたいのコーナー、今すごいそこ作ったけど、
できた、
そう、
カレチューって、
カレチューですよ、
カレーを食べながら
チュー、あのね、世の中に今ね、いやいや、ちょっと待って、世の中にね、今流行ってんじゃん、壁ドンっていうの、 はいはい、壁ドンって、はい、アニメのあれで、
ね、
壁ドン、うん、もう壁ドン壁ドンって今やってますけど、うん、壁ドンはちょっと古いと、
うん、
これからの時代は、はい、カレチュ、
はい、
カレチュです
カレーシューのするチ
ュそれ全然おしゃれじゃないですよ。まあ一応ねやっぱり世の中に
流行らせ、おしゃれってさ、トラニーが言うことでおしゃれなことが出てこない。
いやいやいや、だから俺が、いやいや、俺流行らせたいから、
枯れていく中、
いや
枯れていく老人たち、
なんでそういうさ、こうさ、あの、あのもみじ系なのそれ
もみじ系ね、
発想が、発想が やっぱりさ、
風を見て
るさ、壁ドンってどこで、どういうとこで、どういう人たち流行ったって、やっぱり中学生、高校生とかで、やっぱそういうちょっと若い子で流行るじゃん、やっぱり。だから枯れ中、
だからカレーを食べながら中
臭いなそれスパイスおしゃれじゃない、もうちょいおしゃれなのカレー中、
カレー中ね、
うん、カレー中、じゃあ
分かんない、
えカレー中よ、カレー中、
カレー中シチュエーションってことだよね。
まあシチュエーション、そうだね、まあ壁ドンはシチュエーションだし、カレー中もシチュエーションだしね、
はあ、
まあじゃあこの答えは次回に、はあ、
次回なの？
お楽しみで。
寝れないじゃん。
え？
みんな寝れないよ。
いやいや、そんなことないでしょ、そんな。じゃあ寝ずに考えろ、カレー中を、
カレー中。
いや、でも、まあ、あれですけど、もし、カレー中はこれでしょっていうのがあったら、ツイッターとかね。ツイッターで、
匂いにしかいない。
え？
匂いにしかつながらない。
カレー
中。カレーを食べながら。
カレー中とか匂い。なんでしょうね。まあ、来週喋りたいと思いますよ、また。まあ、ひらめた方いらっしゃったらメッセージください。
カレーとひらめの中みたいな
ひらどこにあるのそれ、
ひらめ
の、
ひらめいたからひらめが来ただけで
全然それ入ってねえじゃんはい、まあ、じゃあそれは来週のお楽しみで、まあ、来週しゃべりますよ、
はい、
はい、じゃあ今回の、お相手はトラニーと
マギーでした。
マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。